どうも、私がアニマルジャパンです。今回はゲストお二人です。ピッチカートミルクさんどうぞ。
おっす、ほら、ピッチカートミルク。よろしくお願いします。
続きまして、浅沼さんです。どうぞ。
はい、浅沼です。よろしくお願いします。
はい。ドラゴンボール。
はい。
お待たせしました。
お待ちしておりました。
ずーっと言ってましたからね。
そうですね。イヤサが始まる前から言ってたからも。
はいはいはい。
うん。足掛け7年半言い続けたドラゴンボール界をようやくやれますけど。
7年半。
はい。
すげえな。
はい。
まあ、それぐらいみんな大好きドラゴンボールですね。
はいはいはい。
僕とピーチさんはもうジャンプ連載当時から読んでますけど。
はい。
うん、浅沼さんはどれぐらいから読み始めました、うん、
正直言うと僕はコミックス派だったので。
うん。
はいはい。
まあでもね、結局その、僕の年違いの兄弟がいたんですけど。
うん。
まあ兄なんですけど。
あ、そうかそうかそうか。
そうそうそう、兄が全巻保管してて。
うん。
それをもう永遠ループで読んでたっていうのは原作に触れたタイミング。うん、ただ、僕の場合は、僕が幼稚園の時に、
うん、
ドラゴンボールのアニメが始まったんですよ。
うん、
そうなんですか？
そうなんですよ。で、それでなんか、幼稚園でもすごい話題になってて、
うん、
はいはい。
今度ドラゴンボールっていうアニメが始まるよって言われて、あ、楽しみだねって言って、で、見始めたっていうのがあるんで、まあ、そうですね。検索に触れるタイミングがちょっと遅かったんですけど、それでもやっぱりその友達も、やっぱジャンプ派の友達もいたので、うん、こんなクソ面白い漫画あるよっつって、なんか飛び飛びで情報入ってきたりとか、で、アニメで補填しながらっていうような感じだったんですけど、うん、まあそっからどっぷりですね。やっぱコミックス見たのが大体中学生ぐらいなんですけど、
うん、
めちゃくちゃハマりました
ね。じゃあ、はい、先にアニメを見てるってことですよね。
そういうことです。
うん。
はい。
で、コミックスで、全部保管できたと、はい、いうことで、
はい。
まあ、今回は、ネタバレあり、全部、最後まで話を知ってるという体で、
はいはいはい、はい。
いきます。
はい、はい。
まあ、言うても順を追って話していくんで、
はい。
先の話を変なタイミングで言ったりはしないんですけど、一応、その、ツッコミっていう形で先の話も、入れていこうと思いますんで。
はい。なるほど。
だ基本的には、知らなくても聞いてもらっていいんですけど、先の話もちょこちょこ挟んでいきます。
はい。
はい。じゃあまず、ウィキペディアから説明しますけど。
はい。
ドラゴンボールは、鳥山明による日本の漫画作品。週刊少年ジャンプ、過去集英社にて、1984年51号から1995年25号まで連載されたっていう、うん、前もドクタースランプの時に言いましたけど、
はい、
ドクタースランプの連載が終わって、
うん、
3ヶ月後ぐらいに始まったはずですね。
早かったなぁ。
はい、もうやることが決まってたんで、
はいはい、
ドクタースランプの最終回に悟空出てきてましたし、
うん、
ああ、はいはいはいはい。
うん、はい。なんで、84年なんで僕が11歳ですね。
おほほほほほ。アニさん11歳。
11歳です。
で、僕は9、8歳か。
あ、そうでしょ。
はい、1984年。
84年。
いや、僕4歳。
うん、そんなもんでしょ。だから。
小 5?、うん、小5ですよね、小5。
うん。
小3か。
なんでやねん。三つ違いやろ。
小二
でしょ。
うん。小二で僕、幼稚園の年中さんです、は
い。に、まあ、ジャンプの連載が始まったからね。
はいはい、はい。
もう僕はだからもうドラゴンボールはもう最初から最後まで完璧に見てたし。
うん。
うん、同世代ですね。
同世代ですね。
うんうんうん、
はい。僕まあちょい自慢なんですけど。
うん。
うん。
ドラゴンボールは全部第一初版なんですよ。
当たり前です。何の自慢やねん、そんなん。
いや、後々入ってきたやつが、好きじゃ言っても、お前大な、な、
いや、そんな自慢にもならへんて。
う部分を、ちょっと、今で言う、マウント取ってましたね。
何やねん、
え、その当時に
そうです、そうです、そうです。
バカじゃない？それはバカだよ。
みんな、みんなそうやって。
うん。いやいや、だって後からのやつは結構、いやだから遅い、
え？あの、今のタイミングだったら、ええ、今初版全部で持ってるんですよって言ったら、ああ、そうなんですか、ぐらいで、うんうん、当時だったら別に買うタイミングの問題なんだから、全然マウント取れない。
それでもやっぱり第一初版じゃないと、あの真のファンじゃない。
ああ、その頃からその濃密なんだ。
何冊、何冊売れたと思ってんねん、初版僕。
いや、でも、ドラゴンもすぐあの、二十何本とか言ってましたんで。
え、その頃からそういう振りかぶりの仕方してたんだ。
そうなの。ここしか勝てるとこないと思ってたんですよね。
ああ、いや、もう当たり前のように、そのコミックスの発売日はチェックしてたし、出たらすぐ買ってたし、
うん、あ、みんなが買ってたでしょ、周りが。
そうそうそう。自慢でも何でもない。
いや。
いや、僕割かに早い段階で買ってるし、だって小3です、兄さん。あ、小2ですよ。
どっちでもいいわ、そんな。
小2はなかなか買えんですよ。
ただ俺もね、初版でずっと買ってたんやけど、本棚にずっと置きっぱなしだったんですよ。
はいはい。
うん、
で、まあちょこちょこ場所は変わったりしてたんやけど、火の当たるところに置いてたり、
うん、出た出た、はい、
机の下に置いてたらなぜかなんかふにゃふにゃになってたりで、まあ、読めへんくらいになってて、
あ、まあ、汚いは汚いです、
うん、だからもう読めへんくらいになったんで一回、うん、何歳ぐらいの時か忘れたけどまとめ買いで買い直しました、
うん、ああ、うん、
だから初版も汚い初版もあるんやけど、
うん、
うん、古本でもう一回揃えたっていう感じ。
まあ、なるほどね、
うんうんうん。それは絶対あるんですよね。日焼けするからね。
そうなんです
。うん、そうですね。すぐ劣化するから。なりますよね。
はい。
うん、だから初版別に何も自慢なんで。何回も言うけど。
これちょっと一応僕のアイデンティティやったんで。
ね、安いアイデンティティだよね。しょうがないよね。変わったもんね、もうね。大丈夫だね。
初版集めたなんて何種類あるか。
もうほんと何個もあるよ。
うん。
いや、早め目つけとったというところでね。
ドラゴンボールを目つけたこと自慢なるか。
いや、でも漫画を、ずーっと買ってたの、そんなおらんかったですよ。
いや、もう、まあ、もう、あなたの世間が狭すぎるから、もう出てます。いわゆる、三大ドラゴンのうちの一つですよ。
お？
ん？一つ目、ドラゴンボール。
はい、まあまあ、そうでしょうね。
二つ目、
はい、
ドラゴンクエスト。
あ、まあまあ、そうでしょうね。そうなりますわな、
はい。三つ目はね、まあ、ええ、人によると思いますけど、三つ目、ジャッキーチェンですね。
ドラゴンつくけどさ。
清流。
清流って書くけど。
関東語読みで、セイロンって言いますか
ね。セイロンって言うんですかね。ピンと来てない人が一人いるんですよ。
うん、あと僕はドラゴンでしたね、この時はもう。
まあ、あとはデブゴンに行く人もいましたから。その頃ね。
うん、まあまあ、デブゴンはドラゴンとは言えないですけどね。
ああ、でも、まあ同じですか、ジャッキー・ケリスですか、あの人。
はい、うん、まあ、ちなみに、プロジェクト A が、84年なんで同じ年なんですよ。
うん、そう、いい、そうなんですよ。だから、タイムリーだなと思って。
そう、そういうことなんですよ。
でもね、
うん、
絶対3番目のドラゴンは違うと思う
そうですか。意外とドラゴンとつくタイトルの映画撮ってますからね、ジャッキーチェンは。
なかなかね、その、現代から入る人いないですか現代っていうか、その、あっちの読み方で、ジャッキーのこと言う人
は
あんまりいない。
あ、いや、もう俺らの世代は、もう、セイロンで、
通
じますから。
わ、はい、かりますけど。僕もすぐ、平成の正の字出てきたから、はい、ちゃんとわかってるんですけど、はい、ただ、それを三大ドラゴンというのはちょっと、パワープレイというか、
はい、
なんかちょっと、無理やりな感じが
します。いや、まあまあ、関係なくはなくて、
うん、
ドラゴンボールはもともと、その、ドクタースランプを連載中に書く構想があったと前も話しましたけど、
はいはいはい。
ストーリー漫画の方がストーリー考えるの楽やから、
うん、
そうするっていうことで、で、うん、編集の鳥島さんから、じゃあ読み切り書いてみようと言われて書き始めたのが、ドラゴンボーイだったんですね。
はいはい。
うん。
まあ、これは何かと言ったらジャッキー・チェンの影響なんですよね。
ああ、まあまあ、そうですね。
鳥山先生、うん、ジャッキーチェン大好きで、
うんうん、
漫画書くときも、大体の人がラジオとか音楽とか書けんねんけど、
うん
うん、鳥山先生、ジャッキーチェンの映画流してたらしいんですよ。
知らなかった。
はい、後ろに画面を置いて、で、うん、声だけ聞いてて、 で、好きなシーンが来たら振り返ってみるみたいな、そんなことをやってたらしくて。で、カンフーモンが好きだったらカンフーモン描けばいいじゃないかっていうことで、ドラゴンボーイを描いて。で、さらにトンプ大冒険っていうのも描いて、どっちも大当たりだったんですね。で、これを、アレンジして、ドラゴンボールに仕上げていくんですけど、
はい。
あの、ウィキペディアの情報なんですけど、
うん、
ボールを集めるっていうアイデア、
うん、
これは、南総里見発見伝から来たらしいんですね。
はいはいはい、
はい。はい。B さん、こういうところでは全く返事もしなくなりますけど。
あの、無視は良くない。
何ですかぐらい言ってください、それは。
いや、知らんもん、口出さん方がいいかな、俺。何ですかそれは。
里見発見、里見発見伝も全く知らない。
なんか名前は聞いたことありますよ。
うん、そうですよね。
うん。
真田広之とか、薬師丸ひろ子の映画が大ヒットしたんですけど。
はい。
要は、発見士って言われてね。
うん。
弾を持ってるんですよ、生まれつき。
うん。
そこにいろんな字が書いてあるんですけど、その勇士たちが集まって悪と戦うみたいな、まあ昔の話なんですけど、
うん、
それを、ボールを持った人たちが集まるっていうのが、取り入れて、ボールを集めるところに持っていこうと。うん、で、発見伝が八つの玉なんで同じじゃ悔しいからっていうことで、ボールは七つにしたと。
あ、
うん、で、ドラゴンボールのタイトルは、燃えよドラゴンから取られたらしいね。
ああ。
こっちはブルース
リー。ブルースリーさんね。
ですね。うん、はい、
うん。
っていう、まあ、そんなドラゴンボール。
うん、
はい。の話を今日はたっぷりしていきたいと思いますんで。
はい。
はい。
それでは始めましょう。アニマルジャパンの癒せます。番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
どうもです。
まず第一部。
はい。
まずその最初の物語の始めナレーションで、
うん、
昔々のこと、都から数千キロも彼方のある山奥。この奇想天外な物語は、とりあえず、そんなところから始まります。っていう、昔々のことって言ってるん
です
よね。
はい、
そうなんです、ね。昔話の体で始まってるんです
よ
ね。ああ。はい。まあ、これが第1話、連載当時なんですけど、まあ、4ページからでしたね。
うん。
ああ、そうそうそう。
まあ、当時そんな珍しくなかったんですけど、今、のジャンプって大体もう扉絵だけなんですよ、カラーって。
そうなんですね。
そうなんですね。
ほぼほぼ扉絵だけカラーにして、あとは本編はカラーじゃないんですけど、
うん、
当時の漫画の関東カラーって大体最初の2、3ページカラーになってましたからね。
ああ、そうですね、
うん。うん、そのイメージすごい強いですね。
だからコミックスにするとちょっと色が見にくいんですよ。
うん、そうそうそうそうそう。
はい。で、まあ第1話。孫悟空とブルマの出会いですよね。
うん。
うん。
まあ、ボーイミーツガールですよ。
はい。
TRF っぽいけど。うん。
でも、恋愛にも発展しないんだよね。
うん。
うん。
珍しい話だと思いますよ。1話で男女が出会ってて、全く恋愛にならないっていう。
うん、あ、確かにそうっすね。
うん。だって一応ブルマ広いんじゃないですか、最初。
ああ、まあ、一応そうっすね。うん、
まあ、通しての作品のヒロインと言ってもいいと思いますよ。
うん、
結構そうですね。
うん。ストーリー
も、ず
っとがっつり絡みますからね。
そうですね。
もうメインキャラクターですから。
はい。
鳥山さんも好きだったんですかね、なんかいろいろ服装とか髪型とか変わってますもんね。
そうですね。まあ、それは気分によって変えるんでしょうけど。
うん。
まあ、あんまり好きじゃないっていうのは、巻末の、コーナーで言ってましたけどね。
あ、そう
なんブルマみたいな人は苦手だ、みたいな。
あ、
うん、あの。女子としてのね。
うん。だから、各キャラとしては、キャラが立つから。 よかったんでしょうけど。
うん、
で、作風として中国風なんですよね。
あ、そうです、そうですね。
うん、当然、題材になっているのが西遊記だと。
うん。
まず、孫悟空言うてますから
ね。まあそうです、そのまま言うてます。う
ん、そのまま使ってええんやって最初思いましたけど。
うん、
孫悟空やし、尿意棒やし、
うん、ああ、そうですね。
キントーンやし、
うん、
芭蕉戦とか牛魔王とかも、その最初の頃はもう完全に、西遊記を持ってきてるんですよね。
そうですね。
うん。
仲間の、あ、まだ早かった。はい、いいです。
言いたいことは分かった。
うん、まあまあ、西遊記のいろんなものを持ってきてるけど、
うん、
でも、西遊記ではないんですよ。
うん、
う
ん。
う
ん。
そうですね。
まあその辺がうまくいろいろミックスしてるっていう感じなんでしょうけど。
はいはいはい。
この孫悟空、まあとにかく強いと、初っ端から。
うん。うん
まあ、鉄砲で撃たれても死なないんですね。
うん。
だこの辺はもうギャグ漫画だからっていうことで。
そうですね。
ドクタースランプの流れをそのまま引き継いでる感じしますよね。
うん、
確かに。
せんべいさんも鉄砲で死ななかったし、
うん、
そのノリなんでしょうね。
そうでしょうね。
うん。で、あと尻尾が生えてる。
うん。
これもどういう意図でつけたんかわからんけど、
うん。
ドラゴンボーイの方は羽が生えてたんで、
うん。
こっちは尻尾にしたんでしょうけど。
うん、
うん。あと、おじいちゃん以外の人間を知らないんですよ。悟空をね。
うんうんうん、
初めて見るのがブルマだったっていうことで。
うん。
まあ、ど田舎っていう設定なんですね。
はい。
うん。で、悟空の髪型なんですけど、
うん。
これ鳥山先生言ってたんですけど、多分アトムの影響を受けてるんじゃないかと。
ああ、確かに。
ほうほうほう。とんがり具合がね。
まあ、立体化しにくい。
うん。
うん。
うん。で、どっちか言ったら、お坊ちゃまんがもう、もろ、アトムだったんで。
ああ、確かにそうですね。
うん。
ねうん、
やっぱり、あの辺は、手塚さんの影響は受けてるんだろうなっていうのは自覚、いつの間にか受けてるんだろうなっていう感じらしいですけど。
うん。
はい。まあ、そんな、悟空なんですけど。
うん。
今回読んで気づきましたけど、
うん、
じいちゃんって言ってるんですよね。
うん。
うん。
でもアニメでは結構、じっちゃんって言って、
じっちゃん、そうです
ね。言ってましたよね。
そうだ、そうだ、そうだ。
全然、漫画今回全部読み直しても、ごはんさんのことは一切じいちゃんとしか言ってないですよ。じっちゃんとは言ってないですよ。
うん、そうだったんだ。
呼び方が固まってないのがまだありましたね。
亀仙人のことは2回くらいじっちゃんとは言ってるんですよ。
うん。
やけど基本的に亀仙人のこともじいちゃんと言ってますね。
ああ。
全部統一してじっちゃんだった気がしたな。
全然違いますね。
アニメは多分そうでしょうね。
アニメ、だからあれは、もしかしたら制作側か声優側かで変えて、うん、じっちゃんの方が田舎者っぽいって思ったんか。
はあ、野沢さんの、もうそっから野沢節出てたんだ。
の気がしますね。うん。
ああ。
私、ブルマも、悟空って呼んでたんで、あ、孫くんじゃないんだって思ったのを思いましたね、今回見て。
ああ、確かに。
いつから変わったんか、いつから変わったんかわかんない。まだわかんないですけど。うん、
ああ、そうですね。
うん。
悟空の呼び方も、
うん。
もう今回読み直して、みんなバラバラなんですよね。孫って言ったり、悟空って言ったり、
う
ん、
まあ、そうそうね。
ピッコロあたりが固まってないんですよね。
うん。
う
ん、
ああ、そうそうそう。
どっちで呼んでんのか。うん。
なんか、でもピッコロはなんか孫のイメージがすごい強かった
です。あ、孫ですね。
うん。
でも、悟空って言ってる場面も何回か。
そうそうそう。ゴカーって言う時あるんですよ。
はい。で、
わっきゃわかんないですよ。
ブルマは結構早い段階で孫くんに固まりましたね。
ああ、そうなんだ。
はい。
あ、固まってたんだ。
固まりましたね。
うん。
で、まあストーリーとしてはブルマがドラゴンボールを集めてると。
うん。
うん。
で、ドラゴンボールは7個集めたら願いが何でも叶う。
うん。
うん。
で、そのうちの一つを悟空が持ってたんで、
はい。
そのドラゴンボールくれってブルマが言ったら、これは死んだじいちゃんの形見なんであげられないと。
うん。
じゃあ、ブルマは、その、願いを叶えるときに、 少しだけ貸してくれって言うんですね。
うん。
う
ん。その時だけ貸してくれたらいいからって言うんやけど、心の中では、願いを叶えるとバラバラになって飛んでいくんだけどね、てへーって思ってると。
うん。
悪いやつなんですよね、ブルマね。
そう、性悪なんですよ。
はい。
うん。
まあ、悟空を騙す形で。で、うん、だから一緒に探しに行くのついてきてくれと。
はいはいはい。
まあ、ブルマが最初勘違いして、悟空を、まあ、お互い勘違いやってんけど、悟空を撃ったりして、悟空が死なへんかったから、すごい強いから役に立つっていうことで一緒に旅に出るっていうね。
うん、
うん。で、このドラゴンボールを探すために、ドラゴンレーダーっていう、
はいはいはい。
ドラゴンボールからわずかに出る、なんか電波みたいなのを、キャッチするレーダー。
はい。
これ自分で作ったって言ってるんだよね。
うんうん、
で、これ、鳥山先生は最初から思ってたんか分からんけど、
うん、
後にブルマ超天才っていう設定があるじゃないですか。
はいはいはい。
確かに。
で、最初に出た時は何にも気にせず、うん、ブルマが作ったっていうので、何の不思議にも思わず読んでたんやけど、
うん、
よう考えたらあんなものがブルマ作れるなんておかしいんですよね。
まあ、若いですしね。だいぶ。
若いのもあるし、
うん、
後に、ドラゴンレーダーがめちゃめちゃ優れてるっていう話になってくるじゃないですか。
は
い、
まあ、あれですよね、あそこ行った時ね。
と、うん、いう方になっていくんで、
うん、
最初からこれが考えられてたとしたらすごいし、
うん、
後付けにしてもすごいなって思うんですよね。
うん。
うん、まあ、辻褄合わせがプロ級ですから
ね。プロ級ですからね。
うん、
でも、
伏線がね。
意外とこの自分で作ったっていうのは、
うん、
超天才っていう設定は考えてたような気もするんですよね。
うん、そのままドクターサブの流れで普通に、発明家みたいな感じかな思ってましたよね。
うん。何もそこで疑いは全くなかったですからね。
うん。
うん。
いやいや、当時は疑いなかったんですよ。
うん。
今考えるとこれを最初から考えてたとしたらすごいなと思うし。
ね、すごい。
だって、ブルマが超天才っていうのは、まあ、自分は口では言ってるけど、
うんうん、
他そんな片鱗ないじゃないですか。
まあ、なんか図が賢いし、ね。
そう、この、そうか、この時点では、
ね。この時点ではね、うんうん。そんな一切見せないんですよね。
うん、
うん。
うん。で、ホイポイカプセルはいっぱい持ってるんですけど、
うん、
これも後に大金持ち、うん、しかもカプセルコーポレーションの娘っていう設定が出てくるじゃないですか。
そうですね、うん、そうですね。
でも最初何の疑いもなく、ホイポイカプセルをただ単にこの世界の人たちはいっぱい持ってるんだと思ったんやけど、
うん、
これが高価なものっていう話にだんだん変わってくるんですよね。
うん、
変わってくるっていうより、もともとあった設定なんかわからんけど、
うん、
その辺が、今最初からもう一回読み直すと、意外と破綻してなくて、ブルマ最初から天才の片鱗もあるし、
うん、
最初からちょっと品があるんですよね。
うん、
性格はちょっと悪い感じすんねんけど、
うん、
まあ、確かに品がある、金も結構持ってる感じするんですよ、最初の段階から。
ただでも品がある人がパンツ見せるとかします
よ。あれは仕方なくでしょ。
あの土壌版で悟空にボールくれって言った時に、ちょっとだったらパンツ見せてもいいわよって、
あれはだから
色仕掛けかけたじゃないですか。
ドラゴンボールを集めるためにはですよ。頭がいいから、それぐらい犠牲に。
ああ、そういうことか、合理主義すぎるんだ。
そうそうそうそう。
ああ、そうなんだ。
そのパンツを見せることを、そんなに、軽いことだと思ってないから。
ああ。
ドラゴンボールと引き換えにっていうのがすごく重いんですよ。
ニヤニヤしながら見せてたけどな。ああ、そうなんだ。
で、このホイポイカプセルってまたすごいじゃないですか。
うん。まあ、そうですね。
なんか、夢のある、
うん。
うん。ポイと投げたら、バイクが出てきたり、家が出てきたり。
出てきたり、はいはい。
うん。
うん。なんか、昔なのか、未来なのかよくわからんっていう。う
ん、ああ、話なんですね。
うん。うん。
うん。で、まあ、世界観としては、
うん。
まあ、巨大な川魚がおったり、
うん、
プテラノドンが喋ったり、なんか人さらっていったりするみたいな、うん、なんか、ファンタジーの世界観なんですよね。
うん。
まあ、悟空に尻尾が生えてるっていう時点でそうやし。
はい、はい、確かに。
はい。 で、ドラゴンボールを探す旅に出るっていう、ロードムービー冒険漫画みたいな。
うん。
そんな第1話ですね。
はい。
はい。で、こっから、悟空がね、だから風呂に入ったことがないっていうことで、すごい臭いと。
うん。
だからブルマが洗ってくれるんですよね。
うん。
で、洗ってあげながら、あんたね、ピチピチギャルにお風呂で洗ってもらうなんて、これ以上の幸運ってないのよって言うんですね。
うん。
ああ、まあ確かに、と思いますね。
まあ、なかなかな金取れますからね。
まあまあ、だから、鳥山先生もそう思ってたんでしょうね。うん、
はいはいはい、
うん。で、悟空が14歳って言うんですよ。
うん。
で、ブルマが16歳。
うん。
2歳違い何回ってなって。
うん。
で、最初はびっくりしたで済んでたんやけど、
うん。
まあ、後にもうちょっと若くなるじゃないですか。後に判明するのが12歳だって判明するんですよ。
ああ、はい、はい。そう
ですね。だからこの時点だともしかしたら11歳かもしれないですよ。
うん。
うん、あれ、やっぱ、この時点で14歳は、うん、鳥山先生はちょっと間違えたって思ったんか。後に訂正しますからね。確かにこの14歳は面白いけどちょっとおかしいなっていう感じはしますもんね。
若干もう世間ずれはわかるけど、
うん、
さすがにないよねって、幼すぎるよねってなっちゃうから。
幼すぎるし、
うん、
毛も生えてないし。
もうツンツルテンでしたからね。うん、そうですね。なんか下手したら幼稚園児みたいな感じをしたんですよ、ね。ちっちゃかったし。
あと、ブルマの16歳も若いですよね。
ああ、その、しかもその当時の16歳のイメージって、
うん、
あの、今よりなんか子供っていうイメージが強かったと思うんですよね。
はいはいはい。
うん、なんか、90年代になってなんか小ギャルとかが流行って、ある程度なんかお姉さん感が出たんですけど、
うん、
この当時は16歳ってすごい若いというか幼い部類に入ったんじゃないかなと思って。
まあ、
読
んでた僕らが若いから、
そうね、
まあね、
自分より、うん、
自分より上だっていう感じやねんけど、大きくなってから読むと、
うん、
あ、ブルマこの時に16歳は若すぎるなと思って、
はいはいはい、
体出来上がってるし、
うん、だいぶね、
超天才やし、
うん、
うんまあ、幼い頃に、小学校の頃に読んでるから違和感なく読んでたけどって感じですね。
うん、そうですね。
そういうことですね。
はい。うん、で、寝るときに悟空が、おら、二人で寝るの久しぶりだって言って。
うん。
で、ブルマが、いや、何言ってんねんと、別々に寝るんやで、って言って。
そうそうだ。
年二つしか変わらずに。
うん。
なら、悟空が、じいちゃんのまた、やわこくて、枕にすると気持ちよかったんだって。あんた私のまた枕にする気だったのっていう。この辺が、その、女の人を全く知らない悟空の、
はい。
ボケなんですけど、いや、本人は大真面目なんやけど、
うん。
鳥山先生が、あ、こう考えんねやっていう、なんか、なんやろ。すげえなって、あ、読んでた頃は普通におもろいこと言うなだったんやけど、
ええ、
この50超えて読むとこの発想すごいなと思って、
お
うんうん、
じいちゃんのまた柔らかくて枕にすると気持ちよかったんだっていやいくらなんでも柔らかくないしね、
まあ邪魔ですね、
あるからね、
まあね、
うん、どうやら悟空は赤ん坊の頃に山に捨てられてるのをじいちゃんが拾って育ててくれたと。
はいはい。
まあ、実のじいちゃんじゃないっていうことで、
うん、
まあ、どういう出生かわからないっていうことですね。
うん。
で、朝になりまして、悟空が先に起きて、なら、まあ、ベッドでブルマが眠だれてて、
はい。
もうまたバーッと開いてたんですよね。
うんうん、
もうパンツ丸出しで。
はい。
で、それ見た悟空が、あ、じいちゃんのふかふか金玉枕を思い出すな。久しぶりにやってみよっとって言って、寝ようとするんですね、またにね。
うん。
はいはい。
コンって言って。
コンって言うかね。
うんってなって、この手のひらでお股をパンパンってやって、
うん
言うて、パンツ脱がしてみたら、びっくりして、うわ、キャー言うて。それの声でブルマが飛び起きて、 おんなら、悟空が、玉がねえ、ちんも。な、ブルマが、ドラゴンボールが何かと思って焦って調べるけど、あったと。
はいはい。
もうびっくりさせんなよってなるね。
はいはい。
うん。だから、その女の人を全く知らんからっていうことなんでしょうけど。
うん。
うん、まあまあ、この時に、ブルマはパンツ脱がされたと。でも本人は気づいてないってことだよね。
うん。これも小学校の時結構衝撃的でしたね。
そうですね。
うん、そりゃそうでしょ。は
い、うん。そうね。ちょっとドキドキしながらというか、僕も、知らん状態であったんで、すごく興味持ったシーンではありましたね。
興味持ったシーン、
うん、はいはい。どうなっとんじゃろうっていう、見たことがないんですね。この当時はですね。
あ、女性、女性の股を？
そうそうそうそう。
本体の方に興味があったってこと？
多分、性癖的なもん、多分ここで芽生えたと思います。おそらく。
性癖？
はい。興味的なものが。
ああ、女性に対する興味が湧いたんです。
そうです。だからちょっとエッチなとこも楽しみにしてたとこもありますね、今後ね。
いや、最初はずっとそうですよ。
うん。
うん。うん、結構、下ネタだらけです
よ。そう、う
ん。結構ありますからね。
うん。
うん。
そういうとこ好きでした。
好きでした。
で、亀が迷子になってて。
はい。
で、その亀が、まずこの、塩水くださいと。
うん。
で、塩水バケツ一杯あげまして。で、グビグビ飲んで、亀が、ぷはー、あ、ありがとうございます。実は私、亀なんです。見りゃわかるわよっていう。もうこのボケが大好きで、当時から。いや、これほんま、何、笑いの基本と基本じゃないですか。
うん、はいはいはい。
結構もう、恥ずかしくてできひんような感じなんやけど、でも、うん基本をもうドストレートにやったらこんだけ面白いっていう、うん、すげえなと思いましたね。
うん、確かにね。
うん
うん、
でこのウミガメなんですけど、松茸狩りに来て、うんみんなとはぐれて一年さまよってたと。
うん。
うん、で悟空が海まで連れてってあるよって、
うん、
まあ、ブルマは反対すんねんけどまあ、仕方なしに一緒に行くと。
うん。
で海まで連れて行ったら、お礼に亀仙人がやってきまして、
はい、
まあ、これどう見てもドクタースランプの時の神様なんですけどね、
もう大きいそうですね、
はい、お礼に不死鳥を呼んで永遠の命をやろうって言って、
うん、
呼ぶんですけど、まあ、食中毒で死んじゃってたんですね、
そうなんで、
はい、で代わりに均等運やろうと、
うん。
うんで、金太郎くれたんですけど、まあ、清い心を持ってないと乗れない。
うん。
で、まあ、悟空は乗れたんですね。
うん。
うん。まあ、持ち主亀仙には乗れなかったと。
そうですね。
うん。で、ブルマがそれ見て欲しいって言うんですよね。
うん。
うん。ほんなら、亀仙人が、パンチ見せてくれたら言うて、すごい軽い約束すんねんなと思って。パンチ、ほんで、仕方ないわね、言うて、うん、その、寝巻きのままで来てたから、ワンピースタイプの寝巻き、思いっきりまくり上げて、大股開きで、はいって言って見せて、
そう
で、まあ、本人気づいてないけど、漫画では、この、お尻丸出しちゃったんですね、後ろから撮ってるからね。
そうなんだ
な。
で、それで、ま、亀仙人びっくりすると。うん。これはもうええもん見してもらったと。ただ、まあ、均等は一つしかなかったんで、どうしようってなった時に、首からぶら下げてたんがドラゴンボールだったと。
はいはいはい。
それを代わりにもらったっていうこと
ですね。うん。
そうですね。
これでもね、僕当時ね、ジャンプで読んでてね。
ね。
このシーン、もうだから小学校5年ですよ。そこそこの、うん、知識もあるから。
はいはい。
その、パンツを見せるとか、パンツの中を見せるっていうことはどういうことかはもう分かってますよ。
うん、それはそうですわ。うん。
気づいてて、自分で気づいててやったように見えるんですよね。この時。
ああ、まあまあまあね。うん。
すげえ大サービスすんねんなと思ったんですよ、最初見た
時。そうですね。
あ、履いてないの？
履いてないの。分かってて。だって分かるじゃないか、スースーすんの。
まあ、わかるしかないか。普通にが、普通はですね、普通はですね。
うん。うん、やけど、まあ、本人は気づいてなかったってことなんやけど、
うん。
うん、あ、すげえなって思って、この漫画って思って。
うん。うん。本当。
いや、ここもね、すごい、ドキドキしましたね、思った
。うん。びっくりしたな。
うん。
で、家に戻って、ほんなら、ブルマがノーパンだったっていうことに気づいて。もう悪びれず、悟空がオラガに脱がした言うて、もうマシンガンで撃ちまくって、ドパラタタタって言って。
そうそうそう。
まあ、そんな落ち、ああ、やっぱあれは気づいてなかったんかって後でわかりますけど。
う
ん、
そこでわかるけど、はいはいはい、やっぱ、兄さん言う通り、あそこだと、こんな出すんかねって
大サービス。あんな大股開きで、と思って。
うん。何もつけてないのに。
うん。だから、キントーンくれるなら、
うん、
ブルマは、だから合理主義者なんで。
いやいやいやいや、それ後付けですよ。
そりゃそうでしょ、でも。キントーンくれるなら、パンツで、済むなら、見せるでしょ、
まあ。いや、そうだけど。なんか品がいいような方向に持ってきそうな感じなんですけど。
いや、だって、均等もらえたらそら。
そこまでですか？だって、ホイホイカプセルいっぱい持ってんすよ。
ブルマなら研究して、均等運をいろいろ、量産できるかもしれないじゃないです
か。だったら悟空の借りりゃいいじゃん。
まあ、後でわかりますけど、ブルマは乗れないんですよね、均等運ね、
うん。うん、悪い心あるからね。
はい。
うん、
で、ブルマ、ドラゴンボールはブルマが最初から二つ持ってたんで。
はい。
で、悟空のと、で、亀仙人とのとで合わせて四つになるんですよね。
うん。
はいはい。
2、3、4、5が集まったと。
うん。
ちなみにピッチさん、読み方わかりますね？
いい心中。通心中とかですね。
2は？
通心中じゃないです
か。だって英語やね。
いい心中と、数心中ぐらいしかちょっと、そっと出てこんですね。
数心中は何？
通は何でしたっけ？
ちゃいや、通はない、英語や、それは。あなたがもう一個言ったのは何？
数心中。
え？一番。
もう一回、はっきり。
最初、いい心中ですよね。
はい、
はい。はい。で、数心中。
そうそう、数は何？
僕3だと思ったんですよ。2ですか？
え、ちげえ。なんならそれもう、この作通して通信中だけは思い入れあるやつじゃん。
あ、数は、数は4ですね。
毎週言ってるやん、俺が。うん、いや、さが数って。
そうよ。
あ、そうや、そうや、そうや。それ3、3ですもんね。
4や。
4や、4や、4や、4や。4や、うん。うん。
そこで間違えちゃダメでしょ
う
よ。
うん。だから、悟空が持ってたのが星4つで通信中ね。
そう、一番有名なやつですもんね。
うん。で、作中、星2つのやつは、アルシン中って言ってますね。
うん。アルシン中、
ね、はい。
パッとこせんな、なんか。
なんでや。
なんでこれ。全部あれじゃん、中国の数字じゃん。
あ、そうなんですね、中国の数字の読み方言って言ってみて。
いい、いいですよね。いい、いい。
うん。
な、になんて言いましたっけ？
今言ったやろ、う
ん、みんな変な名前でしたね。
今言いましたよね。
言いましたね。
うん。
アルシン中ですね。
うん。
うん。
だから数字を言って言ってって言って
る。いい、ある。
うん。
ファン。
じゃあもう疑問形じゃなく、
いい、ある、関数。
関数。関10分から本10分みたいな。
関10分から
本10分まで。いい、いい、ある、いい、ある、関数。
いい、ある、関数になってんじゃん。
バッと出てこんすよ。麻雀でしょ？麻雀でしょ？多分。
麻雀はもうあるとは言わんし。
いやね、これね、あのね、ドラゴンボールのね、うん、戦うやつで出てくるんですよ、この名前が。う
ん、だから、B さん、さすがにこれは、ドラゴンボールで言ったらわかると思ったんやけど。
う
ん、
そうそうそう。
アニメも好きやったから、アニメで言ってるじゃないですか。
言ってます、言ってます。うん、ここだけね、もう気にしなかったわ。
2がある、うん、ある心中ね。
ある、はい。
まあ、あの、話が進むところで、リャン心中になるらしいんですけど。
うん。
うん、リャン心中ね。で、はい、 星が3つが三神中。
そのままやないですか。
いや、それはしょうがない。
ER 算数ですよ。
ああ聞いたことある。ER 算数。うん。
4が数でしょ、
うん。
で、5がう。
うん。
う神中ね。
はいはいはい。
うん。だから、ER 算数、だから、2、3、4、5が今揃ったと。
うん。
あと、6と7と1が足りないってことね。
うん。
はい。で、まあ、次のドラゴンボール探して、たどり着いたんが、まあ、ウーロンに怯えてる村だったんですね。
はい。
まあ、ウーロンって変身できる豚なんですけど、
うん。
まあ、これは8回ですよね、だから要はね。
そうですね。
まあ、そうですね。
うん。まあ、8回は変身できたか覚えてないけど。
うん。
まあ、これ恐ろしい格好になれるけど、まあ、実はめっちゃ弱いと。見た目だけってことですね。
はい、はい。はいはい、
うん。で、変身して、まあ、5分で溶けて、
うん。
で、1分休憩せなあかんっていうルールらしくて。
あったんですね、そんなルールはね。
あったでしょ、最初から言ってたじゃん。
うん。
うん。
もう合わせてます。5分だって言ってましたからね。
うん。
本人がね。
はい。まあ、ここはまあ、どうでもいいとして。
あ、でも、一個だけすごい疑問あったんですけど。
はい。
ウーロンが変身した時に、うん、その、ドラクエで出てきたなんか、悪魔の騎士みたいな、鎧になってるロボットみたいなやつあったじゃないですか。
はい、はい。ありましたね。
で、片手に丼持ってて、右手に箸持ってて、
うん、
あの、戦うんですけど、
うん、
なんか、自分で変身したくせに、丼のスープに指が入って熱って言ってたんですよ。
うん。
あれ、込みで変身してたんですかね。
込みです。
込みですよね。
うん、
なんでそんな変身で熱ってなったんだろうと思って、ずっと僕疑問に思ってたんですよ。
ああ、そうね。
うん。
そうね。いきなり出てきますもんね、これね。うん、
そこをリアリティ持たせていいんかなと。まあ、それも鳥山先生のギャグだと思うんですけど。
う
ん、
まあ、そうですね、う
ん。すごい非合理だなと思ってたんで。それだけです。はい。
はい。
はい。
まあ、この、部分で言ったら、悟空がパンパンを覚えたんですね。
はいはい。
完全に味しみましたね。
はい。まあだから、男にあるチンも玉も女にはないということで、
うん、
見た目ではわからんけど、パンパンすれば男か女か判断つくということで、
うん、
もうパンパンしまくるわけですね。
そうですね。これがあったから11歳設定にしたんじゃないかな。
いや、すげえなと思って、パンパンさせるって、すげえなと思いますけど。
主人公がパンパンする漫画って多分これしかないですもん、多分ね。
ね
え。
パンパンする漫画自体がないよ。
ないね。ないですね。
で、まあ、ウーロンがさらっていった村の娘たちが、まあ、めっちゃ贅沢な生活してたっていう話だったんですけど。
はいはい。
まあ、これ解決してドラゴンボールをもらって、
うん、
これが、流神柱、老神柱かなをもらいまして、
うんうん、
で、まあ、ウーロンの変身が役に立ちそうなんで、旅に連れて行くと。
うん。
三人旅になりまして、次はフライパン山を目指すと。
はい。
で、ウーロンが、その、牛魔王がいてる恐ろしい場所だっていうことで、
うん。
そんなとこ行きたくないって言って、魚に変身して逃げるんですね。まあ、川の上におったんで。
うん、
で、ブルマが、ちょっとあっち向いててって言って、悟空にあっち向かして、その間に、パンツ脱いで、パンツを釣り竿に吊るして、ウーロンを釣るというね。
で、これすげえやん。
釣られたウーロンが、しまったとか言ってるんですけど、悟空が、お前何考えとるんだっていう。このツッコミが僕好きなんですよ。
で合理的すぎません、ブルマ。
めちゃめちゃ、だってブルマはウーロンが必要なんで、この。
抜き立てですよ。
いや、この辺からね、こういう言葉を覚えていたんですね。
すげえな。
この言葉
いや、脱ぎたてのパンツとか、こういう、僕が覚えてたんだと思いますよ。
そこから覚える
必要ない。覚える。脱ぎたてのシャツ、そうそうそう脱ぎたての靴下、なんぼでもあるやん、他に。
脱ぎたてのパンツっていうのは貴重っていう、なんか、いう感じを、多分この辺から、覚えてって、興味を持ち始めたいなと思いますよ。
いや、でも、釣り竿に吊るして、水の中つけてるから、脱ぎたて関係ないからね。
そうそう、ビシャビシャのパンティーになったんですよ。
うん、
いや、でも僕はちょっとウーロンの気持ちもわかりますね。
いや、やべえね。
で、まあ、逃げられたら困るということで、ブルマが、うん、飴玉をウーロンにやるんですけど、これがピーピーキャンディーっていうね。
まあ、懐かしい。はい。
これもブルマが作ったって言ってるんですよ。
すごいっすよね、考えてみりゃ、ね。
だからやっぱ最初からブルマ天才設定はあったんちゃうかなと思うんですよ。
うん、うん、確かに。
うん。でないと作ったとは言わせないと思うんですよね、あんまりね。
うん。
うん。都には売ってるっていう設定でいいと思うんだよね。
うん。
はい。で、ウーロンがまた逃げたんで、ブルマがピーピーピーピーって言ったら、ウーロンが下痢になるっていう。
そう、そう、ブリブリブリブリって言うんですよね。
はい。で、この後、山賊、ヤムチャとプーアルが登場しまして。
はいはい。
で、なぜか荒野に住んでるんですけど。
うん。
まあ、まあ、悟空たちのこと、久しぶりの獲物だなとか言ってるから。
うん。
こんなとこに住んでる意味はないと思うんですよね。
うん、そうですね。もっと都会に近く行きゃいいじゃんって話です
よね。うん。獲物が全然おらんってことでしょ。
うん。
で、まあ、とにかく、ヤムチャが、襲ってきまして。
うん。
まあ、悟空との対戦。最初の対戦では、だから悟空が如意棒を持ってたんで、
うん。
驚くんですね。
うん。
要は、その悟空のじいちゃんの、ことをしてたんですよ。孫悟飯っていう名前までしてて。
うん。
持ち主は、孫悟飯で、その、孫っていうことに気づくと。
はいはいはい。
有名人だったっていうことですね、じいちゃんがね。
うんうん
う
ん、
あらゆる格闘術において右に出るものなしと言われるほどの達人だと。
うん
はい、で、ヤムチャ強くて、老が夫婦剣。
出た。
はい、まあ、悟空腹減ってたんで、負けちゃうんですよね。
うん、腹減ってたからね。
はい、で、これはまずいと思って、ウーロンはハエに変身して、逃げようとするんですけど、
うん、
そこにおったプーアルが、ハエ叩きに変化して、叩き落とすんですね。よりによって、ハエ出なくてもって思うんですけど。
そうですね。
すげえ遅いやんって思う。
でも、ちっちゃいから逃げやすいんじゃないかなと思って。
いやいや、それやったらロケットとかに変身できんねえから。
あ、そうですね。
うん、
まあ、しょうがねえっす。
はい。で、まあ、復活した悟空が、じゃんけんで反撃しまして。
うん、
で、ヤムチャが怒って、向かって行こうとしたところに、まあ、寝てたブルマが起きて、
はい。
ヤムチャと目が合って、ヤムチャが緊張しすぎて、帰っていくと。
うん
まあ、どうやら女の子が苦手なんですね。
はいはい。
うん、緊張してしまうと。
うん
で、まあ、ブルマ、カプセルを奪うつもりやったんですけど、ドラゴンボールの話を聞いて、
うん、
それを奪うっていうことに目的の変更をしまして、
うん、
まあ、何でも願いが叶うっていうことなんで、女の前に行っても上がらないようにしてもらうんだっていうね。まあ、ギャグ漫画なんだよね。
まあ、そうですね。
この辺の願いは、ブルマだって素敵な恋人が欲しいって言ってるぐらいですからね。
うん。
そうですね。まあ、天才だし、金持ってるからね。
そうそうそうそう。
そう、うん。そういうしかないんですけど。ただまあ、この時のヤムチャのが歯が一本抜けてて、間抜けな顔してるんですよ、ね。
ああ、そうですね。じゃんけんでね、やられた、ね。
やられちゃったからね。
はい。まあ、ヤムチャは、だから女の人苦手なんですけど、結婚には憧れてると。
はいはい。
はい、で、プーアルが、女の子が好きは好きだったんですねっていう。
意味深だな
、で、ウーロンが、夜に、このブルマと悟空に睡眠薬を飲まして、
はい。
完全に寝てるところにブルマにいたずらしてやろうと、
うん。
してたんですね。
うん。とんだド変態だ。
これも良くないですね、子供には、うん、本当は。
良くない、良くない。
変な知識がね、追いつきますから。
知識の問題じゃない。
いや、まあ、こんな話は何ぼでもあったから、ギャグの範疇ですよ、これも。
うん。
うん。で、寝かしたところに、ヤムチャたちが襲ってきまして。
はい。
まあ、なんやかんやあって、いや、もう、ヤムチャがブルマの裸見て食器失うっていうのが、まあ、2回目なんですけど、これね。
う
ん。
はいはい。
うん。もう、だから、とにかくブルマがもう、脱がされまくるんですよね。
そうですね。
そうですね。
最初はね。
うん。
はい。お色気担当なんで。
うん、完全にね。
はい。
うん、
で、まあ、睡眠薬が効いて寝てたんやけど、まあ、ブルマが朝起きて、で、服を洗濯してって言ってたのに、ね、洗濯できてなかったんで、
うん、
その、ウーロンが持ってた服貸してくれって言ったら、唯一着れる服っていうことで、バニーガールの格好になるんですよね。
はいはい、
うん。何をこの格好を言って、えらい怒ってる割に、ちゃんと、うさ耳のカチューシャとか、うん、蝶ネクタイまでつけてるんですよね。
そう、フル装備なんですよね。
はい。きっちりバニーになりまして。
はい。
で、翌日、まあ、出発したんですけど、翌日、その、ヤムチャが、パンツァーファースト、使ってくるんですよ。
うん。
うん。
対戦車、ロケットランチャーですよ。
はい。
それで、車を止めるんですよね。
うん。
あれは大爆発を起こしてもおかしくないぐらい、要はガソリンタンクに直撃したら、大爆発ですよ。それがまあ、たまたま、車こかすに、成功したっていう感じで。
うん、
で、ブルマが気絶して、で、悟空たちが出てきたところ、自動小銃で撃とうとする、するんですよね。
はい。
で、もうヤムチャ相当悪いやつなんですよね、だからね。
うん。
で、ドラゴンボールを奪いに来るんですけど、まあ、腹が満たされてる悟空の方が強くて。
うん。
で、ヤムチャ、もうここでドラゴンボール奪うのを諦めまして。
うん。
集め終わった後に奪おうと。
うん、うん。
もう、スピード勝負で、老化夫婦拳で奪えばいいわって言って、尾行することにするんですよね。
はいはい、
はい、はい。で、この後、ようやくフライパン山に到着しまして。
うん。
フライパン山、ずっと山が燃えてるんですけど、
うん、
この山の頂上に城があると。
はい。
うん。で、その城のところにドラゴンボールがある。
うん。
で、その城の持ち主は牛魔王で、城に宝がいっぱいあるんで、牛魔王はその山に近づこうとする奴を襲ってくるっていう、話なんで、
うん。
まあ、悟空たちは全く気にせず、ドラゴンボール探してるんですけど、
はい。
そうそう、このフライパン山って、牛魔王が、うん、その、子供とピクニックに出かけてる間に火事になったって言ってるんですよね。
うん、
学校の教科書にも載ってるって言ってるんですよ。
うん、
まあ、子供 は父のことでしょ、
まあ、
はい、はい。
まあ、悟空と同い年ぐらいじゃないですか。
うん。
言ったら、10年ぐらいの話じゃないですか、ここ。
うん。
うん
に、ずっと10年間火事になって燃えてるとしても、
うん、
教科書に載ってるってえらい早い話やなと思って。
そうですね。うん。
まあ、とにかくその10年ぐらい燃えてるということで。
はい。
めちゃめちゃ暑いと。
うん。
で、まあ、尾行してたヤムチャは、
うん、
牛魔王というのは、孫悟飯、悟空のじいちゃん孫悟飯と同じ、無天老師の弟子だって言うんですよね。
うん、うん。
おう。なんか、つながりがあるんだっていうことだよね。
はい、そうそう。結構なんかつながりあるし、うん、なんかストーリーテイラーみたいな感じでヤムチャ活躍してるんですよ。
まあまあね、解説役ですよね。
うん、解説役で完全に。
はい。で、悟空がキントーンに乗って探してたんで、それを見た牛魔王は、この無天老師様の住んでるとこ知ってるだがっていう。
うん、鉛腐ってんですよ。
ドラゴンボール40何巻ありますけど、最初から最後まで通して、こんだけ、その、方言があるのが、牛魔王と父だけですからね。
うん、ああ、そうなんですね。そうですね。
まあ一応悟空もちょっと鉛ってますけど、
うん、
方言という方言としては、牛魔王と父だけですね。
うん、
あとみんな標準語ですもんね、基本的にね。うん、
確かに。
つまり、キントーンに乗ってるので、無天老師の場所してるかということは、 亀仙人と無天老師が同一人物だったっていうことですね。
はいはい。
で、ここまでが第1巻なんですよ。
うん。
ああ、これで1巻なんですね。
はい。
まあ、内容濃いな。
濃いというか、あの、うん、無駄なく話が流れるように進んでいくん
ですよ。そう。たった1巻ですごいですね、進み具合が。
すごい。
うん、ほんとだ。
うん。僕今回ちょっとアニメも見直してみたんですよ。
はいはい。
まあアニメもね、よくできてるんです、最初の方は。
うん。
あんまり無駄なシーンも少なく、言ってるんやけど、やっぱ話が進めば進むほど、うん、無駄なシーンが増えてくるんですよ。
うん。
特に、第1話から、ピラフ出てきますから。
あ、そうでしたっけ？
そう。ずーっとピラフ一味は、ちょこまか、ちょこまかしとるんですよ。
そうだったんだ。
最初が見せてきたんですね。
はい。
あ、もうすっかり忘れてました。
ストーリーに絡まんぐらいの、ちょこまか、ちょこまかしてるんですよ。
ちょこまか？
あ、一味全員ですよね。
全員。で、手下が失敗して、ピラフがお仕置きだべ、みたいなことをするっていう。
全然覚えてない。
うん。もうずっとそんなん。で、ピラフ編まで行ったところで、
うん。
めちゃめちゃ無駄なシーンが増えてきます。
そうだったっけ？
びっくりするぐらいこのシーンいらんやろの連続になっていきますんで。
へ
ぇー。はい。で、まあ、コミックス、巻末に、この扉ページ大特集っていうのがあったんですよね。
いますね。
うん。
もう久しぶりにめっちゃ懐かしくなりましたけど、
うん。
この扉ページが、やっぱりね、話が続いてるっていうことで、間に扉ページを挟みたくなかったんでしょうね。うん、鳥山先生は。巻末にまとめてたんですよ、
うん。
で、当時は何の疑問も思ってなかったけど、
うん、
こんなことしてんのってドラゴンボールだけなんですよね。
そうでしたっけ？
他に思いつかないですよ。扉ページを後にまとめるっていうの。
筋肉マンはあれは、しちゃってましたっけ？
いや、あったでしょ、うん。間に挟んでたでしょ。
あったな。あ、後ろにあったら、なんたら VTR か。あ、そうか、ドラゴンボールだけか。
ドラゴンボール以外はちょっと思いつかないですね。
うん。
うん。
で、まあ、扉ページはね、あの、うん、ドクタースランプほどじゃないんですけど、まあ、ドラゴンボールも最初の頃はすごい凝った絵を描いてましたね。
うん、だいぶ。
あの、ドラゴンボールロゴも凝ってますね、なんか。今見ると。
ロゴは一回決めたらずっとそうでしょ？
いや、あの、あれでしょ、竜が、ドラゴンボールのロゴに竜がこう絡んどるのって、あったなと思って。
う
ん、
ああ、そうですね。これはありましたね。
うん。
アニメでも使われてましたよね、これね。
うん。
うん。
あ、アニメこれやったか。
いや、これではないんですけど、こういうシーンがあったと思う。まあ。最初のうちは、すごく凝った扉絵を描いてるんですけど、
うん、
だんだん扉絵手抜いていきますからね。
すごいですね。これ今見るとほんまこれ、アニメのエンディング使われとるとこばっかりですね、これ。
扉絵。そう。最初の頃はそうでしょ。
うん。
そうですね。
わあ、懐かしいな。
すごいいい絵ばっかりなんやけど、もう話が進んでいけば、すげえどうでもいいような扉絵になっていきますからね。
言い方。
で、巻末に、お便りコーナーもあったんですよね。お便りを。
はいはいはい、
ね。うん、あった。
先生が答えるっていう。
うん。
お便りが載ってるのは、集英社のコミックスお決まりやったんですけど、
うん。
あの、ちゃんと質問に答えるっていうので、ちゃんとね、凝ったページもあったんですよね。
うん、あったあった。
はい。
あ、これ7巻ぐらいまで続いた気がするんですよね。
そうですね。結構続いてましたよね。うん、
結構続いてましたね。
はい。
何ですか？
結構真面目に答えてましたもんね。
そう、
うん。はい。で、こっから、悟空が、その亀仙人のところに馬匠船を借りに行くっていう話になるんですけど、
うん。
要は馬匠船があれば、フライパン山の火が消せると。
はい。
で、亀仙人が持ってるから借りに行ってくれっていうことで、まあ、悟空が行くんですけど、
うん。
牛魔王の娘、父が、もうすでに亀仙人探しに出発してるんで、
うん。
まあ、途中で拾って行ってくれと。
うん。
っていうことで、悟空が父を見つけて、
うん。
で、父も均等に乗ろうとするんですけど、
う
悟空の尻尾掴んで、上に上がろうとしたら、悟空が力が抜けて、キントーンがから落ちるんだよね。
うんうん。
うん。まあ、これが悟空の弱点だっていうことで。
うん。
まあ、掴まれると力が抜けると。
はいはい、はい。
でも、あの表情を見ると、
うん。
気持ちいいんちゃうかなって思うんですよ。
それはなかったな。そうな、そうなかった。
いや、子供の頃は思わんかったけど、この年になってみると、あれ意外と気持ちよさそうやな、と思って。
そうですかね。ヘナヘナってなってますから。
ヘナヘナになるほど気持ちよくない
それはピッチさんわかるんじゃないですか。
まあ、あの状態かなっていうのは。
あくまでヘナヘナになれるって、すっげえ気持ちよくない。
気持ちよくない、
まあ、そう、そう
ですね。急所やし。
やめてやめてっていう時もありますからね。
そうそうそう。紙一重じゃないですか、そこって。
紙一重ですね。
うん。
なんか、尻尾だしね。うん。
形状もそうだし、ね。そうでしょ、うん、うん。で、まあ、父と一緒に向かうんですけど、
はい。
まあ、一緒に飛んでる時に、悟空が父の股間に、はい、足の裏でパンパンするんですね。
雑だよね。
もう手じゃない。
いや、手は使われへんから、その時点では。
いや、足じゃわからんでしょ。
そう、雑。
いや、体勢崩、いや、足でもわかるよ、あるかないかは。
だけど雑だって、まだ手にしてくれよと思ったもん、あの時。
やっぱりチンチンないな。お前、女だろ、って。父怒りまして。
うん。
まあ、すげえ怒るんですけど、その、あんなところを蹴られては、もうこの少年のところへお嫁に行くしかないと思ったって言ってるんですね。
うん、
まあまあ、父はものすごくウブなんでね。
はいはい
はい。はい、ウブなんですけど、うん、恋愛に憧れてる的なね、うん、女の子なんですよね。
う
ん、
そうですね。
はい、で、亀仙人の、ところに着きまして、まあ、亀ハウスって言うんですけど、うん、ちっちゃい、直径30メーターぐらいしかない小島に家が建ってるんですけど、
うん。
亀仙人曰く、要は、キントーンは、神様にもらったものだと。
神様
って言ってるんです、この時点で。
うん。
まあ、この時点でそこまで考えてたかどうかわからんけど、うん、
はい。
まあ、完璧とは言わんけど、回収はちゃんとしてるじゃないですか。
まあそうですね。
まあまあまあね。
うん。で、まあ芭蕉扇貸してやろうってなるんですけど、まあ、その代わりに、あの、母音の女の子、パイパイ続かせてくれって言うんですよね。
上に行きましたか。
はい。で、悟空が、いいんじゃないか？ブルマの胸つつくぐらいって言って。まあそれは悟空にとってはそうでしょ。
まあね、価値ないですからね。
うん。で、芭蕉扇探したらなくなってると。
うん。
まあ鍋敷に使ってて、ワンタンの汁がかかったんで捨てたんじゃないかっていうことで。
うん。
とんでもねえな。
で、まあ仕方ない。もう、わし自ら行って火を消してやろうっていうことになりまして。
うん。
まあちなみにこの時の会話の中で、その、亀仙人は、不老不死の薬を飲んだって言ってるんですよ。
はい、
そう
なんですよね。
うん。だからわしは死なんみたいなことを言ってるんですけど。
うん。
まあ、これはさすがに後で訂正しますよね。
そうですね。
ああ、うん、まあ、訂正というかそうですね。
直前にね。
うん。
うん。だって、一番、回収できてないっていうか、無理やりこじ、何でもこじつけてきたのに、
うん。うん、
ここだけは、あれは嘘じゃって言いますから
ね、
後で。
うん、でも、あれでもか、いいシーンじゃなかったですか、あれは。
まあ、シリアスだったから、
ね。うん、ああ、そうね。
うん。うん。だこれだけは回収できなかったんですよ。
うん。さすがにね、これはもう完全に予定調はなかったんですよね。うん、
はい、
うん。
いいシーンじゃないですかって、俺はそんなこと言ってるんじゃない。いいシーン、あのシーンがいいシーンかどうかじゃなくて、不老不死が回収できてるかできてないかの話をしてるの。
あ、はいはいはい。はい。
で、亀仙人、ガメラに乗ってぐるぐる回りながら来るんで。
そうなんだよね。
続いた途端吐いちゃうっていう、あれがもう当時からめっちゃ好きなんですけど。
普通、キュイキュイキュイキュイ回ってて、普通にしてるんですよ。
すげえなと思ったんですよ、最初。
そうそうそう。
あ、これでも飛んでこれるってすげえな、さすが仙人やなと思ったら、降りた瞬間ゲーって吐くって。
ゲーそう。本当に大丈夫かってなるんですよ。
うん、 はい。で、どうやって消すかと言ったら、この亀仙人、カメハメハを山に向かって撃つんですね。
はいはい。
出ましたね。
初披露ですね。
うん、はい。
火は消えたけど、山も消えちゃったと。
うん。
まあ、フルパワーで撃っちゃったんでね。
はい。
うん。
いや、俺これ当時から、未だに納得できないですね。亀仙人はどうしたかったのこれ。
いや、火消したいけど、うん、もうあの、ブルマのパイパイが後にあるから、テンション上がっちゃって張り切りすぎちゃったんです。
カメハメハで火を消すってどうすんの？
だ、消す。
まあ、風的なものじゃないですか。
うん、風的なやつとか。
で、それが勢いつけすぎて、吹き飛んじゃった。
やばい。風で火消える？
なんか、衝撃で消すみたいな感じなんですか。だって、あの、火に毛布かぶせるとか、なんか、それは違うか。それ酸素を減らすためか。
うん。うん、風を送ったら余計燃え上がりそうです。
いや、まあ、その、なんかあるんですよ、それ。
いや、俺当時から、これ、どうやったら火が消えるって思ったんやろうと思って。
だから火を消し去るぐらいの威力があるとか。
だから、山に当てたらぶっ飛ぶってわかるやん。この後、
月
も消せねんから。
確かに、もう消えてるけど、うん、もう消えたし。
いや、亀仙人はどうするつもりやったんやろ。
見せたかったの、亀はめはを。
まあまあ、そのためなんでしょうけど。
そういうことです。
はあ、で、その、カメハメハを見た悟空が、そのカメ仙人に教えてくれって言うんですよね。
うん。
まあね、だから、50年は修行せんとの、言うて、あしらわれまして。
うん。
悟空が勝手に見よう見真似でやってみたら、
うん。
出たんですね。
そう、ちっちゃいやつ出たんですね。
うん。で、カメ仙人が、その、悟空はご飯の孫だっていうことを聞いて、
うん。
まあ、弟子の孫だと。あのじじいは元気かって言ったら、もうじいちゃん死んだっていうんですね。
うん。
あ、なんと。じゃあ、お前、俺んとこに弟子に行こんかって誘うんですよね。
うん。
うん。で、まあ、願ってもないことだということで、悟空は、ドラゴンボール探しが終わったら行くって答えなんですね。
はいはい
はい。はい。で、崩れた城から、地位心中も見つかりまして。
うん。
うん
さあ、出発ってなって。
うん。
車のみんな乗り込んだっていうところで、うん、亀仙人がブルマに、コンコンってやってる。何か忘れとりゃせんかいって。やっぱ覚えてたってな
って。そうだわ。
うん。で、ブルマがウーロン呼んで、
うん、
自分にそっくりに変化しろと。
うん。
私の代わりに胸つつかしてやってくれと。
はい。
なブルマ、あの、ウーロンは最初嫌がるんですけど、いざ、亀仙人呼んでやろうってなったところで、もうノリノリになっちゃって。
うん、
そうそうそう。
つつくだけでいいの？パフパフの方がいいんじゃない？パフパフ？ほんだ、ウーロンが。おっぱいとおっぱいの間に、お顔を挟んで、パフパフ。
もう、やだな。
バニーガールの格好やったんで、もう簡単にペローンってめくって。
そうそうそう。
えい、パフパフ。おー。パフパフパフ。グオー。さらに、パフパフパフ。ズゲゲゲー。終わったら亀仙人がもうげっそりしてて。
これはパフパフ初登場ですね。
うん、
わしゃ幸せもんじゃ。生きててよかった。ってなんですね。
ああ、その最近されるの、兄さんの声で。
いやこれはでもね、
ええ。
未だに、ドラゴンクエストでは、使ってますからね。
そうですね。うん。それの元ネタですよね。
そう。ドラクエ以外では、このパフパフは、ここでしかやってないですもんね。
そうっすよね。なんか他でオマージュでやってるかもしんないけど。
まあ、それは、もう、ドラゴンボールの真似ですからね、それは。
そうそうそうそう、そう、うん。
すごい、すごいこと考えるなと思いました、
ね。そうそう、パフパフで、ね、まあ、言葉を選ぶのがすごい、やっぱか、すごいですね。
そうですね。
そうですね。
はい。で、一方、父は、悟空に、うん、俺たち、もうちょっと大きくなったら、嫁にもらいに来てくれな？悟空が、え？何をくれるって？やんだ、わが出るくぜに。 なんかようわからんけど、くれるもんならもらいに来るぞっていう、まあこういうやりとりがあったと。うん、
はいはい。
まあこれ読んでた時は、この何くれるんかわからんけど、もらいに来るっていうギャグやと思ってたんですよね。
うん、もちろんそうですね。
うんうん、だいぶん経ってから回収しますからね、これもね。
そうですね。
うん、忘れた頃にですよ、ほんまに。
いやもうほんまですね。
うん。
あれは登場はびっくりしましたからね。
そうですね。う
ん、そうですね。うん。
で、まあ、次の目的地まで遠いっていうことで途中で買い出しに行くんですけど、
うん。
まあ、ブルマがバニーガールの格好してたせいで、ウサギ団と間違われると。
うん。もう来ましたね。
うん、まあ、ここで当人人家に、人参にされるとかいうか、くだりがあったんですけど、まあ、ここは時間の都合でカットします。はい、
あらまあ、
うん、まあ、これね、でも、アニメをこのシーンちょっと見直したんですけど、
ええ、
アニメでは、当人参家とは言ってないんですよ。
ええ、
あの、ヤムチャが、
うん、
ウサギだ、あれはウサギ、人参家だって言ったんですよ。
ええ、
で、その後、人参家としか呼ばないです。
人参家じゃないんだ。
と、でもね、漫画はちゃんと、とっては書いてましたね。
うん、書いてあった、書いてあった。うん、
だってずっと頭入って、と、人参家って頭入ってますね。
うん、ずっと忘れてたやろ。
いや、この子は覚えてました、この子は覚えてました。
いやさがで、この話何回かしてるけど、と、人参家、毎回名前出てこへんって、ピチさん。
うん。
そう
ほんまや。2回ぐらい名前出てこんかったことあったでしょ。
あ、今読んだけ思い出したかな。
そうそうそうそう。
うん。
まあ、この話はどうでもいいんですよ。ストーリーに関係ないから。
そうですね。
問題は、ラストなんですけど、
うん。
尿意棒地面に突き立てて、棒よ、うんと伸びろって言って、
はい、
ガーって伸びていって、で、うさぎ団3人おるんですけど、縛って悟空が、その、尿意棒で、その3人うさぎ団を引っ張って登っていくと。
うん。
で、しばらくして戻ってくると。で、ウサギは月だとか言って、うん、月にウサギ団を置いてきて、餅つきさせてるっていうオチなんだね。
うん、
まあこれはギャグですよ。
まあそうですね。オチですもんね。はい。
これは別に、これに対して俺は、この時はこうだからこうおかしいとか、辻褄が合わんみたいなことを言うつもりはもとないんですけど。
何が気になったんですか、
う
ん、
まあ突っ込みとしてね。
うん。
このシーンにいろいろ突っ込みどころあると思うんですよ。
うん。
ピーチさん。突っ込むとしたら、いろんな突っ込みできるんです、この、
うん。
このシーン。
あります。
突っ込んでみてください。
え、運勢運勢で引っ張ってましたよね。
はい。
うん、登っていくんかいっていうところですね。
うん。
どういうこと？
え？
ちゃんと突っ込んで。
棒と一緒に伸びていかんのかい？
そうそうそうそうそう。
うん、ですね。
そう。棒よ伸びろで、そのまま上がっていったら、登らんでいいのにって話ですよ。
うん。
そうそうそうそう。
これが一番ノーマルなツッコミですよ。
うん。
うん。まあ、アニメ見直したら、
ええ。
アニメは、伸びろで上がっていきました。
うんうんうん。
ちゃんと修正しますね。
ちゃんとそこは修正してた。
うん。
でもこれは、数あるツッコミのうちの一つですよ。
はい。
他になんか言うことないですか？
あるよ。
ね。おにょす。宇宙で息できるんか。
あ、そうそうそう、それも二つ、
はい、
うん。
はいはい。
もう一つ。
もう一つ。
まあ、うん、まだもちろんあります。
うん。
ガッて刺した地面で、ね、それだけで安定するんか。
あ、それはどうでもいい。
確かにね。それはどうでもいいわ。
うん。
そう。
いいよ。
あと。
うん。
もう浅沼さん言ってくれていいぞ。
あの尿意棒目いっぱい伸ばしても。月届かないじゃん。
そう、月まで行けるんかいって。まあ、これはでもね、鳥山先生が、一回月まで行ってるから、尿意棒はなんぼでも伸びるし、うん、少なくとも月までは伸びるとは言ってるんですよ。
そう、ただ、後に出てくる距離設定で言うと、
あれはそのために作られたと言ってるけど、
ま
あ、そうか。
もっともっと伸びる力はあるというのは別に、いい
まあまあ、そこは制限してないか。
はい。うん、
ああ、はあ、はあ。
他に?
悟空が、うさぎは月だっていうことを知ってる。
うん、そう、知っててもいいやろ。
あんだけ、常識ないのに。
そうそうそう。
うさぎは月っていう。
そら、じいちゃんが教えてくれたかもしれんか。
まあね。
うん。
あと。
もういいですか？
うん。 はい。
俺が突っ込むとしたら、
うん、
これ、月まで片手で運勢、運勢って登ってるんですけど、
うん、
もうこれできたら、かりんとう楽勝やろ。
そうなんだよな。そうだ。そういう言われりゃそうだ
わ。うん、しかも、三人片手で引っ張って、運勢、運勢言ってますからね。
一瞬か半端ねえんだな。
一瞬で行って帰ってきますからね。
うん。
そうね。
38万キロありますからね。
うん、早かったっすもんね。
はい。で、うん、どれぐらい時間かかってるかわからんけど、登ってる間に月と地球位置ずれていくやろうと思うんですよ。
そうそうそう。そう、それもあるわ。
そうもあるし。あと、あの、月見ながら行くねんから、
うん、
大猿なるやろ。
ああ、
ほんまや。それが一番や。それが一番や。
うん。はい。
とか。爪が甘いわ。
ほんま、ここのまだ設定なかったや。
それ一番だわ。
でしょ、うん、いっぱい突っ込みどころあるんですよ、これ。
っていう。アニメもそこ突っ込みなかったですね。
あるわけないやろ。
ない。だって、その時設定知らされてないもん。
はいはいはい。
まあ、っていう、おもろいシーンがあったと。
なるほどね。
はい。
ああ、すご。あ、ちなみに、当人参館の元ネタって最有機ですね。
あ、にあったんや。
うん、あります。なんか、一つ食べれば、寿命が伸びるっていう果実で、
うん、
あの、人参果っていうやつがあるんですよ。それが、あの、元ネタです。
あ、人参だったんですね。
あ、人参果っていう果実ってなってるんですね。
あ、そういうことだね。
そういうことです。はい。はい、
この後、
うん、
ピラフ一味登場。
はいはいはい。
停止者のうちの、長身の女の子。
うん。
うん。
トランシーバーで、蕎麦。車が見えるって言ってるんですよね。
そうですね。
うん。あとあと、蕎麦なんていないんですよね。
そうですね。
それは、巻末でも取り上げられてました
ね。取り上げられてましたね。
はいはいはい。
要は、ここで、忍者の格好した犬のやつのことを蕎麦って言ってるんですけど、
うん、
そのこと鳥山先生すっかり忘れて、
うん、
アニメのスタッフに、ピラフの手下に名前を付けてくれって言われて、
うん、
何も考えてなくて、まあいいや、シューとマイにしようって、シューマイやからシューとマイにしようって言って、言っちゃったんやけど、
うん、
後で、うん、あれ、そばって言ってたっていうことに気づくっていうね。
うん。
ねえ。
うん。
あ、ほんまや、ほんまや。
ここは、単行本でも修正しなかったんですけど
ね。してないですね、
うん。そうです、そうです。
はい。で、このピラフの手下に車爆破されて、
うん、
ドラゴンボールごっそり盗まれますね。
うん。
で、まあ、盗んだ奴らが、その、残り一つのドラゴンボールを持ってたら、願いを叶えられてしまうと思って。
うん、
まあ、ブルマが焦るんですけど、よく考えたら悟空が一つ持ってたと。
うん、
まあ、これで大丈夫だということで、ドラゴンレーダーがあるんで、あいつらの位置わかるから、探しに行こうとなるんですね。
うん。
ただ、車がないと。
うん。
まあ、行けないってなって、後をつけてたヤムチャが、偶然を装って合流してきまして、
うん、
じゃあ一緒に行きましょうってなりました。
うん、はいはいはい。
まあ、ブルマはヤムチャがイケメンなんで、
うん、
まあ嬉しいんですね。
うん。
うん。頬ずりしながら行くんです
よ。ほっぺたすりすり、ギャーって
、うん。ヤムチャは女の子苦手なんで、すげえ困るんですよね。
全然品格ねえよ。
やっぱり。
はい、いいじゃないですか、この。
だって、ほっぺたスリスリしないんでしょ
連れてってくれてんから感謝の気持ちでしょ。
そうそう。
いやいやいやいやいや。今日の、アニさんの一番初めに立てたブルマの品格は絶対ないよ。
違う、これ、この時点ではないよ、もちろん。この時点ではもう下ネタ漫画やねんから、まだ。
本当だよ。
この先の話、この先の話です。ブルマの品格は。
そうですね。
はい。
ほっぺのスリスリとか普通やるかと思って俺すごいびっくりしたんですから。
いや、イケメンやから。イケメンやから。
イケメンだけど、うん、距離の詰め方アホでしょ。
はい。
はい。
で、ピラフが登場、ここでピラフが初登場するんですけど、
漫画だった
ん
ですね。
もう今見ると、うん、見た目がめっちゃ魔族なんですよ。
うん、そうなんですよね。
うん。当時全く考えたことなかったけど、めっちゃ魔族やんと思って。
後に魔族だって思うやつです。
で、後に魔族と対面するしね、ピラフはね。
そうなんですよね。
その時何のツッコミもないんかいと思いましたけどね。
似てると思わなかったのかなと。
そうそうそう。 で、まあ、ピラフの家が、まあ、すっげーでっかくて、
うん、
まあ、お城か、基地か、みたいな、そんなでっかい建物で、
うん、
で、悟空たち行ったら、まあ、あっさり閉じ込められてしまいまして。
はいはい。
で、監視カメラで見てた、一味なんですけど、
うん、
その、ドラゴンボールを持ってるように見えないと。
うん。
うん。
長身の女の子、舞がね、
うん、
あの男の股の間にあったりして、なピラフが、私が品のないギャグは嫌いだと知っているはずだが、っていうですね。っていう、まあこういうギャグがありまして。
はいはいはい。
で、ドラゴンボールのありかを喋らせようと、ブルマ捕まえて、
うん、
ブルマに恥ずかしい目に合わせるって言うんですね。
うん、
で、ピラフが投げキスをすると。もうピラフ一味はもうめっちゃエッチなことしてるつもりやったんですけど、まあ、ブルマは全然平気だったと。
そうですね。
うん。なら、その、要は、マイは、投げキスっていう口に出しただけでも恥ずかしがるぐらい、
うん、
すごいエッチなことだと思ってるんですけど、
ええ、
お前さっき男のまたって言ってたやんと思って。
そうだよ。お前、そこだよ。うん、
一話の中で、おかしなとこありますね。
そうですね。
うんうん。
まあ、結局、全員眠らされてボールを奪われまして、
うん。うん
で、全部揃ったっていうことで、ピラフたちが願いを叶えようとする。
うん、
で、閉じ込められてる悟空が、その壁に向かってカメハメハを打ったら、ちっちゃい穴が開きまして。
はい。
で、そこでもうドラゴンボール取り返してこいっていうことで、プーアルとウーロンがコウモリに化けて、ボールを奪いに飛んでいくんですね。
うん。
やけど、一歩間に合わずピラフが、呼び出してしまいまして。
うんうん。
いでよドラゴン。そして願いを叶えたまえって。まあ、この、呪文というかセリフまでちゃんと文献に書いてあったんでしょうね。
ああ、うん。
ただここドラゴンって言ってるんですよね。
うん、そうなんですよね。
ああ、そうですね。
うん。ここは大丈夫なんやと思って。
うん。うんうん、そこは正確性ないんだな。
そうですね。で、シェンロンが出てきまして。
うん、
この話ね、全ページフルカラーでしたね。
うん、
ああ、そうだったんだ。
はい。一大イベントですよ、当時のジャンプでも。
ああ、そうですね。
そうだわ、そうだわ。うん、
で、シェンロンが、さあ、願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。うん、これで、ピラフが、その、世界征服しようとしてるんで。
うん。
ピラフの願いが叶えられた最悪だこの世が終わるみたいなみんなが悲壮な感じになってるところでウーロンが思いついて、
うん、
先にギャルのパンティー送れーって言って腕を突き上げるんですね、うん、で夜空からふわふわりって言ってウーロンの頭にパサってギャルのパンティーが願いは叶えてやったでは、さらばだ。って言って、ドラゴンボールがチリチリに飛び散っていくと。これも歴史に残るウーロンのギャルのパンティーを嬉しいんですよね。
そうですね。
これは語り草になりました。
うん、世界を救う一番かっこ悪いセリフですよね。
そうです。で、あと、シェンロン史上最もくだらない願いです。
そうですね。
うん、
あこれは、でも、まあまあ、面白かったですよ、当時。
うん、
ずっこけましたね、このオチ。
送る方、そうですね、うんそうそうそう。
結構大きめの小回りで言ってたから。
そう
です、
うん。
今見ると、このパンツの書き方もちゃんとしてますね。
ずっと同じやん。ブルマが脱いだやつとほぼほぼ。
ちゃいますよ。
いや、もう目の付けどころがおかしいよ。
だいたいちっちゃいリボンついてるやん。はい。
はい。
怒ったピラフは、もうウーロンとプーアルあさり捕まえて、で、みんなが捕まってた部屋もなんか移動してるんですよね。
うん。
どうやって移動したんかわからんけど、まあ、もう一回寝かされて移動させたんか知らんけど、
うん。
壁が鋼鉄になってて、
うん。
天井は強化ガラスになってると。
はい。
うん。
みんな処刑するって言って、
うん。
まあ、昼間が、太陽の熱で、もうこの部屋がオーブントースターのように熱くなるっていうことで、
う
うん。まあ、焼け死ねという処刑方法なんですね。
うん。結構エグいですよね。うん、
まあそうですね。
うん。
まあみんなこの出ようと思ってやってんけど、どうやっても無理だと。
うん。
で、諦めた頃にブルマが、その、まあドラゴンボールは願いを叶えた後、石ころになってしまって、
うん。
そのドラゴンボールに戻るのに1年以上かかるって言ってるんですね。
うん。
あ、そんなにかかるんだってなるんですけど、
うん、
まあいろいろ話してる間に、だこの日満月だったんですけど、悟空がじいちゃんに満月の夜はすっげえ怪物が出るって聞かされてたと。
うん、
で、嘘じゃないぞ、じいちゃんは怪物に踏まれて死んだんだって言うんですね。
うん、
ただ、その怪物は悟空は寝てて見てないと。
うん、
で、ウーロンが、家ぶっ壊されても寝てたのか？お前どういう神経してんだよ。
うん。
じいちゃんよく言ってたな。
うん。
満月の夜は月を見ちゃダメだぞって。ヤムチャとブルマがギクってなって。いや、これめちゃめちゃうまいですよね、こんな。
そうそうそう。これほんと怖かったんですよ。
うん。あの、落語みたいな話の流れですよね、これね。
ほんとそう。
お前やったんかっていう。それも説明せずに先にギクッとさせるとね。
ああ、なるほどね。
これ、怖かった、
うん。で、悟空が、その満月見るなって言われたんやけど、うっかり見ちゃうと。
うん。
鼓動が激しくなって、ドグン、ドグン、そのまま大猿になっていくんですね。
はいはいはい、はい。
で、牢をぶち破って、もう巨大化していきまして。
うん。
もうヤムチャとかブルマたちが脱出できたんですけど、
うん。うん
その、悟空は理性をなくしてしまって、もう建物をガンガン壊し、うん、大暴れしまして。
はい。
で、ピラフたちはもう飛行機でなんとか脱出するんですけど、悟空がその塔の一部を投げて撃墜しまして。
うん。
で、ブルマたちも危ないと。
うん。
で、ヤムチャが悟空の尻尾が弱点っていうのを知ってたんで、
うん。
尻尾を掴んだら、まあちょっとおとなしくなったと。
はい。
うんで、その間に、尻尾を切ってしまえということで、尻尾を切ったら、悟空が人間に戻ると。
うん
ね、で、まあ、人間に戻ったら、悟空がぐーぐー寝てると。
はいはいはい。うん、
で、朝になりまして、
うん
寝てる悟空を、ウーロンが見て、それにしても、一体こいつ何なんだろう。宇宙人じゃねえのかって言って
るんですよ。あらまあ。
おお、こっから。
まあ、考えてはなかったと思うけど、でも、もしかしたら、
うん、
そういう可能性も置いてたかも。
うん、
うん。で、ブルマとヤムチャが、まあ、意気投合しまして。
うん。
うん。要は、ヤムチャは、女の子のに緊張せんようにしたいと。でも、ブルマに慣れてしまったんで、緊張しなくなった。
うんそうそう
ブルマは素敵な恋人が欲しい。あ、イケメンと仲良くなれた。うん、っていうことで、ドラゴンボール集める必要がなくなったんですよね。
うん。
ね
で、悟空は、亀仙人のとこに修行に行くっていう話になって。
はい。
あまあね、ボール探し終わったからね。
終わった。
うん。
っていう、あと、その、ウーロンは、
うん、
ヤムチャたちと一緒に、都に行こうっていうことになって。
うん。
うんうん、うん。
で、じゃあ、ここで、悟空とは別れたってなって、じいちゃんのドラゴンボール探せるように、ドラゴンレーダーは悟空がもらうと。
はい。
うん。っていうことで、話が終わりまして、うん、ナレーションで、長い間、ご愛読ありが、いえ、まだ続きます。っていう
本当だ。
この段階から言ってるんですね。
もうやめたくてしょうがないかもしれない。
あ、でも初登場ここだったんですね。
そうですね。
まあ、逆にここで終わってたら、やむちゃ幸せだったのになと思っちゃった。
はい、
はい。
まあまあ、無駄のない、ものすごく進む、ストーリーの流れが素晴らしいですね。
うん、面白いね、ちゃんとこれが。
そう、まあまあ確かにね、内容は薄いですけど、
うん。
ただのギャグですけど、でもほんまにね、テンポが素晴らしいですよね。
そうですね。
素晴らしいし、で、ちゃんとギャグ入れてきてるし、
うん、
お最後はちょっとシリアスになって、僕、大猿に変身するときすごい怖かったんですよ。
そうですね。
年齢もあったし、うん、なんか変身するシーンもエグかったんで、
あ
若干トラウマに近かったんですよね。
リアル
だね、あ、うん。あの、月見た後に、悟空を振り返って、うん、あ、いけね、満ちったみたいなこと言うんですよ。
うん。
で、なんともないなと思った瞬間にドクンってなったから、
うん。
怖ってなったんですよ。
うん。
あ、だからちょっと、幼年期に見るもんじゃないなと
思った。ああ、そうですね、うん。めちゃめちゃびっくりしたし、
うん。
え、いいのってなりました。こう悟空ってなんやねんって思って、この辺。
そうそうそうそう、尻尾もあるし、うん、変身するし。
わけわからん。まあ、とにかくギャグなんやけど、ようわからんなっていう感想でしたね。
うん、その時はもうパニックだった。
実際、ドラゴンボールって、この頃全然人気なかったらしいんですよ。
ええ。
まあ、でも関東からとかすごい、なってませんでした？
まあ、関東からは、言っても順番になるからね。
う
ん、
ああ、
そうなんだ。
まあ、全然内容でも下から数えるほどではないと思うんですけど、
うん、
他の作品に比べて、もしくはドクタースランプに比べて人気はダッと下がったらしいんですよ。
うん。
ああ、まあ、それに比べたらね。
はい。で、うん、まあ、鳥山先生もある程度分かっててやってる感じらしいです。その、最初から鳥島さんはバトルをもっとやれと。戦わせろって言われてたんやけど、それを無視してずーっとギャグを、下品なギャグをずっと続けてて、
うん
うん、で、まあずっとバトルやれって言われてたんで、こっからようやくバトルに入っていくっていうことになるんですけど、
うん、
人気がこっからうなぎ登りに上がっていきますね。
でしょうね。
はい。まあほぼほぼ、この先、一回首位を陥落なしらしいですね。
すげえ、ずっとトップだったんだ。
ずっとトップらしいですね。
すげえ。
まあ、ブー編に入って、スラムダンクに抜かれたっていう話もあるんですけど、
うん、
最後まで一回も抜かれなかったっていう話もあるし、うん、まあ、どれがほんまかわからんけど。
はいはいはい。
うん、いやー、でも納得できちゃうんですけどね。
はい。
うん。